西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さあ、西宮徹底解剖10月は、アニメ漫画の中の西宮と題して、ゲストティーチャーに地域ポータルサイト西宮スタイルの岡本純子さんをお迎えしてお届けしています。ということで今日は生放送でございます。
はい、
岡本さんへの質問などもお受けしたいと思います。それからクイズの答えもまだ間に合いますので ね、
はい、そうですね、
ぜひぜひお寄せいただきたいと思います。ファックスは0798-375514 0798-375514、 そしてメールは787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp こちらまで送っていただきたいと思います。いやいや、なんか昨日の台風は久しぶりにすごかったですね。
すごかったですね。ちょっと油断してましたよね。
ねえ、はい、このあたりはまあ言うてもまあまあ大丈夫だろうみたいに
最近ね、少しね、はい、台風が揃えてくれてたんですけど、ちょっと大きく薄えられましたね。
真剣に吹いてましたね。
吹いてました。怖かったです、
ね、もうビヨン、はい、結構朝、はい、近くの公園の結構大きな木も根こそぎバーン倒れてるのを見て、あ、やっぱりすごかったんやって改めて。
なんかあちこち倒れてたみたいですよ。
そうです
か、はい、公園 の、 市役所の公園かとか、うん、業者さん大変やったんじゃないですか。
でしょうね。いや、皆様のところはいかがでしたでしょうか。大丈夫でしたかというところなんですが、まあ、昨日は本当にそのね、はい、台風あり選挙ありボクシングも見なあかんとかもいるね。でなんかもうね、ラジオでいろいろね情報も入れていただかないといけないということで大変だったと思うんですが、さあ今日は、
はい、
もうそういうこともなく、
はい、
のんびりと
ね、いいお天気に、久しぶりにいいお天気になりましたものね。
そうですね、はい、なんかそう寒くもなく、はい、暑くもなくいい感じですか ね、
ね、先週ずっと雨でしたから、
はい、そうです、
久しぶりにお日様見ました。
なんかほっとしますよ、
ね、青空いいですよね。
というわけで、さあ、はい、そんな西宮から生放送でお届けしてまいります。今日の西宮徹底解剖なんですが、アニメ漫画の中の西宮ということで、まあ、ファンの方がたくさんいらっしゃるんだなっていうね、たくさんのメールやファックスも頂戴しまして、はい、いただきましたよ。聞き酒で二日酔いさん、いつもありがとうございます。岡本純子先生、増井貴子さん、こんばんは。聖地巡礼、敬虔な宗教活動をイメージする言葉がアニメの世界の追体験をするような言葉としてすっかり定着したんですね。以前ならオタクちゃんたちだけの行動と思っていたことが、岡本先生のお話で今や一般の人々が気軽にアニメの舞台を巡っていることも知りました。こんなにアニメがパワーを持っているとは、ただただ驚くばかりでした。
すごいですよね、この頃は ね、はい、でもこうしてお手紙いただくと嬉しいです
ね、
聞いていただいてありがとうございます。
本当に聖地巡礼、はい、もうこれポピュラーな言葉になりましたもんね。
なりましたね、
本当に、ね、
はい、去年の君の名はっていうアニメ、うんうん、あれでもう一躍はい、一般に定着しましたものね。
この歩道橋がみたいなとかね、
はい、
本当にいろいろとね、そこの場所に行って、その気持ちの主人公の気持ちになるみたい な、
だから歩道橋ですら聖地になるんですよ。
時計台も聖地ですし、はい、西宮の場合、まあ、本当にね、そういういろんな思いが、まあ、この場所とリンクして、はい、ということなんでしょうけれども ね、ただただ驚くばかりでしたって聞き酒で二日酔いさん書いてらっしゃいますけど、確かにある年齢以上の方には、ね、若い人たちが本当に目を輝かせて聖地巡礼してらっしゃる姿を見ると、はい、はーって驚くばかりっていう部分もありますよね。 さあこちらは、夜桜 UFO さんでございますが、関東在住の春日ファンです。はい、聖地巡礼のお話楽しく聞かせていただきました。西宮に通い始めて6年強、巡礼を超えてあちこちお散歩するようになりました。今後ともよろしくお願いしますという気持ちですといただいたんですが、はい、この方ね、
はい、
年齢40代、性別男、はい、ということなんですが、これやっぱり春日ファンは男性が
多いです。はい。このぐらいの年代の方って本当にもう最初からずっと多分ノベルを読んでらして、それから、
はい
はい、あのアニメも見てっていう方ではないかなと思いますけどね。
なるほどね。
はい、で夜桜 UFO さんってあの、はい、実は西宮スタイルの、ツイッターで、フォロワーさんなんですよね。
あ、いつもじゃあ、はい、見ていただいてる、はい、
なので、うん、このお手紙を見て夜桜 UFO さんってお聞きすると、うん、私にはあの夜桜 UFO さんのアイコンはい、がこう頭に浮かんでくるんです。
どんなアイコンなんですか？
ちょっと夜桜です。
夜桜の
夜桜っぽいアイコンが。
へそうなんだ。は
い、でもあの、西宮に通い始めて6年強、うん、その巡礼を超えてあちこちを散歩するようになりましたというふうに言っていただいてるのがまた嬉しいですよね。うん、
ですね。
その巡礼をきっかけに西宮が好きになって、はい、うん、でその聖地だけでなくその西宮の多分いろんなところを見てくださってるんだろうと思うんですよ。
そうですよね。春日さんのあの、ね、テリトリーだけじゃなく、はい、
そう、あの坂だけじゃなく、はい、
あの喫茶店だけじゃなく、他のとこにも行っていただいたりしてるわけよね。
ですよね。
はあ、こうやってあの西宮のファンにもなっていただけるっていうのは
が嬉しいですよね。
嬉しいですね。
はい、
ぜひぜひ。
だから多分西宮のこの方にとっても西宮の風景がきっと宝物なんですよ。
うん、はい、いいですね。
いいですね。だから私たちもこうあのファンと本当に何年もこう、うん、あの接触っていうか交流してきましたけれども、うんうん、ファンの方から教えていただいて、西宮の風景って岡本さん宝物なんですよ、
うん、
そっか、その宝物は大切にしないといけないんだと、
あの都にとっては、当たり前みたいに思ってるんですけど、これは宝物なんですね。宝物なんです。
そうなんです。
そうか、大事にしたいと思います。それからこれね、2回に分けてね送ってくださった方がいらっしゃるんですよ。
はい、
お名前がですね、こちらは、桜スタイルさんというラジオネームの方でございますが、まず最初の方のね、はい、メールなんですが、今日の夕方再放送で興味深く拝聴しました。小説の中に出てくる場面を実際にあちらこちら歩き回れたらタイムスリップしたようで感動が高まりますよね。でも石碑を建てるなり西宮スタイルのホームページなどにアップされた情報など何かの形で残すことでいつでも思い出がよみがえりますよね。良いお話が聞けて嬉しかったです。さて明日は春日でしたっけ、ということはこれ1回目の放送を聞いての1回目のオンエアの再放送を聞いていただいてこのメールをくださったのね。はい、で、テレビ放送も終わってしまいましたが、紅葉演劇は何度となく場面に出てきて、先日阪急オアシスの帰り車で女神山方面に行くとき、この駅がまさにアニメに出てきた駅、私初めてだったんです、紅葉演劇を見るのが。そっくりですね。感動でした。折しも学生たちの下校時間なのかたくさんいて、これまたキョンでしたっけ、いるんちゃうかと探してみたり、こっちの方向から暖房器具を買って学校に向かうんやなとか映像を思い出して心が踊ってしまっていました。やっぱり実際に行ってみるというのは貴重な体験ですね。長々と書いてしまいすいません。明日楽しみにしています。 PS トモモが発刊されたらまた取りに行きますねって、トモモのファンでもいらっしゃるわけで、
はい、そうなんです。実はさくらスタイルさんちょっとはい、はい、西宮スタイルと、うん、面識があって、時々クリエイト西宮に来ていただけるんですよ。
あ、そうなんですか、は
い、なのでクリエイト西宮に来たら、はい、トモモがあるっていうことをご存知で、う
ん、あ、またじゃあ新しいの、
は
い、
また来られると思います。うーん、はい、お待ちしてます
でね、パート2いただいてるんですよ、さくらスタイルさんから。坂本ですがのお話、西宮スタイルのホームページを見ながら興味深く楽しく聞いていました。西宮発信のアニメが東京や海外にまで知れ渡っているとは驚きでした。またその人たちとクリエイト西宮でつながるなんてすごいことと思います。素晴らしい。アニメの知名度の高さに西宮市民として誇りに思います。ナックルダウン、今月下旬には発売されるんですね。クリエイト西宮へお邪魔して読ませていただきますね。西宮徹底解剖の番組は先々週桜 FM をつけていた時、岡本さんの声がラジオから流れてきてびっくりして聞き始めたのが最初ですが、今度は作家さんの徹底解剖もしてほしいな。高田育さん、増山実さん、本当楽しい番組です。お話を聞いていると西宮をあちこち歩き回りたくなりますね。これからも応援しています、頑張ってくださいと桜スタイルさんからいただきました。この作家さんの徹底解剖というのもちょっとこう以前にもちょっと取り上げたこともあったりするので、はい、まあ、アーカイブでぜひ聞いていただけたら嬉しいなと思うんですが、
もうこの徹底解剖も何年目なんですか、
うん、4年目ですかね。
あ、はい、もう4年目なんですね。
そうなんです。
ということはアーカイブ見るとかなりのボリュームのアーカイブがあるんですよね。
はい、なのでちょっとね、お暇な折にたどっていただくと、はい、あ、こんなんもやってたんやみたいな、私なんかも自分でいろいろ関わっていながらあ、そうそう、こんなんやってたのって意外とびっくりしたりするんですけど、なのでいろいろやってきました。でもまだまだ、
作家さんシリーズもね、西宮にゆかりのある作家さんも本当にたくさんおられるので、
いらっしゃるんですよ、ね、大御所から若手までね。
そうですよね、
本当にいらっしゃるんですよ、ね、
またこう切り口を変えたら、またひょっとしたら、そういう企画もありかもしれませんよ ね。
また岡本さんにゲストに来て、ゲストティーチャーに来ていただいていろいろと掘り下げていただきたいね。映画にもお詳しいからね。だって映画の原作になっている作品もいっぱいありますからね。
ありますものね。
そういうところもまた岡本先生にも教えてもらっちゃうっていうところなんですが、さてこのね、はい、桜スタイルさんが書いてくださったナックルダウンなんですが、はい、今日はこのお話を中心に、
はい、
甲子園のある町西宮、ナックルダウンとあの場所ということでお話を伺おうと思うんですが、
はい、
これもう次、第3回、
第3巻が実はですね、ごめんなさい、桜スタイルさん間違ってておりましてですね、
はい、
10月下旬に、うん、出ると、私も、神月さんの、はい、ツイッターを見ながら、
作者の方の、
作者の、
はい
はい、磯見神月さんのツイッターを見ながら、うん、あ、3巻は10月の28日なんだと、ずっと思い込んでおりましたので、はい、皆様にもそのようにお伝えしてきたんですが、つい先だって、うん、神月さんのツイッターでなんと、1ヶ月後ということが判明しまして神月さんが謝っておられました。ごめんなさい、12 11月でした。
11月
28日のようですね。
もうそれは決まりですか。
どうもそうのようですね、
はい、で今回が3巻目になるんですが、
はい、
これで一応ストーリーが完結すると、
完結するということらしいんですよ。
もっと見たいっていうファンの方多いと思うんですけど、
そうなんですよ。なので、私も2巻までは読んだんですが、3巻が一体どこまで進んでどのような結末を迎えるのかっていうのがちょっと非常に心配なんですけれども ね、はい、本当は、今日、これからその西宮がどう描かれるかっていうのが非常に楽しみなんです、皆さんも一緒に見てくださいねって言おうと思ってたんですが、3巻で打ち切りで、来月11月末に、発刊されるっていうことなので、
うん、
ちょっと残念なんですけれども、
でもまたこうやって単行本になってで、ファンがまた広がると、
はい、
そこからこの続きを読みたいみたいな、ね、声が上がると、またもしかしたらってことも
ですよ ね、
はい、どうなんでしょうかね、は
い、もう本当にね あの、ナックルダウンは西宮そのものが出てくるんですよ。
はい、
はい、
でもう写真のような
それがそのまま書かれてる。で、あの、一番最初の第一巻の、はい、甲子園浜で、ボールを探すシーンね、
うん、
で甲子園浜のボールを探すシーンも、甲子園浜って昔の、遊園地が、はい、あの潰されて、あの、廃墟がそのまま沈んでるところがあるんですよ。
へー、
うん、基礎がそのまんまね沈んでるんです、はい、でその、形が私たちはもう本当によくわかるんですが、うん、それがそのまんま出てくるんです。でそこでボールを探しの、はい、でそこから2人が、はい、自転車で、帰っていくんですが、自転車で通ってる道が、あ、これ大力の前とかねで大力の前から斜めの道に入って、はい、甲子園球場の、あ、ここを曲がったなとか、
もうじゃあ地元の方ならばもう手に取るようにもこのルートって分かるような
分かるんです。
書き方、
書き方、これがこのナックルダウンの、はい、今までのその野球漫画と大きく違うところ、う
ん、なるほど、
はい、
ストーリーとしてはどんなストーリーなんですか。
ストーリーは、今まで の, あの野球漫画って、甲子園球場を目指す、高校生の物語であったりとか、タッチであったりとかね、はい、ドカベンであったりとかっていう、うん、たくさんあるんですが、
はい、
どっか地方であったり東京であったりっていう場所から甲子園球場に、甲子園を目指すという、うんうん、そういう野球漫画が今まで多かったんですが、
はい、
遠くて近い甲子園ってよく言われるじゃないですか。
なるほど、
はい、
距離的には近いんだけれども
出るには遠いという、はい、でその甲子園を目指す小学生の、うん、少年たち、野球少年が甲子園球場を目指すという、はい、そういうストーリーが始まってるんです。
この野球少年たちが住んでるのは
西宮、
まさに西宮の、
西宮なんですよ。
しかもかなり狭い、あそこ違うかというような描かれ方をしてるんですよね。
で、うん、彼らがあの、野球で練習試合をするのは、はい、バラ公園って言われる河原林公園のあの野球グラウンド、
うん、
でそれもそのまんま河原林公園っていう名前まできちんと出てくるんです、はい。
それは結構珍しいことなんでしょうかね。
珍しいですよね。
ちょっとぼかしてあったりとかしますよね、はい、その絵は結構そっくりじゃないって言ってもこう、ね、学校の名前が一部違ってたりとかっていうのは結構ありますけど、
は
い、
学校の名前なんかは、ね、変えてあるんです。
でもバラ公園はそのままなんでしょう。
はい、あ、まあ公共のものだからでしょうね。
あ、なるほど。
公園名だからそのまんましてるんでしょうけれども、うん、
学校はちょっと変え、
学校はちょっと変えてるんです。
これあの作者の磯見仁月さんっていう方は、
はい、
西の宮の方なんですよね、はい、
生まれ育った、生まれ育った西の宮で生まれ育った方が、うん、甲子園を目指す物語を、うん、
だから飛び、はい、に入りサイに入り、
はい、
あそこみたいな、
そう、
なんか石垣の石の形まで一緒なんですって。
そうなんですよ。で今西の宮スタイルに、その、舞台を探して、うん、皆さんで探していただこうという特設サイトを作ってるんですが、
はい、
そこに投稿してくださってる方が、うん、甲子園浜で少年2人が、海を見て座ってるシーンがあるんですが、
うん、
甲子園浜防波堤のところ、うんうん、それをそのまま特定できましたって言って送ってきてくれで見たら本当に石垣のこの、 あの石の組んである模様であったり、歩くところのその模様であったりって、うん、もう本当にあここ
は
だから本当に探す人たちも、うんうん、とってもワクワクしますよね。
もう特定できるんですね。
特定できるんです。
ここっていう
風に特定できるんです。
じゃあまさにその場所探し、
はい、
結構燃えてらっしゃる方も今多いんでしょうかね。
おられると思います。
あのナックルダウン地元散歩っていう、
はい、
ね、ページがあるんですね。
ページがあります。
はい、でフォトハンティング、
はい、
ここっていうところを写真に撮ってもらって、はい、送ってもらおう
と、はい、で今まで、1巻と2巻が出てますので、はい、1巻と2巻の中で、探していただいた風景は、うん、今西宮スタイルのその、特設サイトに出てるんですけれども、はい、今度また11月の末に3巻が出ますので、うん、私たちもそこにどんなシーンが出てくるのかっていうのを今からちょっとワクワクしてるんですけれども、うんうん、また3巻読まれて、
うん
うん、 送ってください。あのインスタグラムで、はい、ハッシュタグにナックルダウンって書いていただいたら私たちの方であげます、
はい、そうなんですか、はい、じゃあぜひぜひまだまだ皆さんに参加していただくというか、ね、お楽しみがいっぱいあるわけですね、アーカイブ見つけましたと今さくらスタイルさんから
早いですね、
メールが届きました。たっぷりありますね、ワクワクしながら見ますね、ありがとうございますといただきました。こちらこそありがとうございます。そうなんです、たっぷりあるのでじっくり見ていただければ嬉しいですが、へえ、じゃあさくらスタイルさんもいろいろとまたね探していただいて、ね、このハッシュタグナックルダウンでも、
はい、ぜひ、
ね、投稿というか、
投稿、はい、投稿してくださいね、お待ちしてます、
うん、でもこうやってあの双方向でいろいろと交流が持てるっていうのは楽しいですよね、面白いです、
楽しいですよね、
ねえ、
だからこれがこうネット社会であったりっていうのの、うん、あの楽しさですよね、瞬時になんか、うん、あの行き来できるんですもんね。
ねえ、うん、でその素材が、まあ、今回はそのアニメだったり、はい、漫画だったりということなんですが、はいはい、まあ、それが小説だったりいろんな意味でも、うん、こう西宮っていうのにゆかりがある、ね、ものがもっともっとこう増えていったら楽しいなと思いますし、
そうですよ
ね、いやいやいいなっていう感じですが、さあそれではそろそろクイズの答え合わせと当選者の発表に行きましょうか、はい、クイズ3問お出ししました、それぞれに正解を書いていただいて、その3問全部正解の方の中からお一人に3000円の図書カードをプレゼントということなんですが、まず最初の、10月2日のオンエアではこんな問題でした。蛍の墓で清太郎と節子がいた防空壕があったと言われる池の名前は何でしょうか。はい、岡本先生。
はい、答えはニテコ池。
ニテコ池でしたね、はい、はい、2週目はこんな問題でした。あの聖地巡礼の火付け役のね春日シリーズの問題でしたけれども、はい、永田由紀ちゃんは何部の部長でしょうかというのが問題でした。
はい、文芸部の部長さんですね。
文芸部でしたね、はい、さあそして3週目は坂本ですがを取り上げましたが、坂本くんが通う県立学文高校のモデルになっている高校はどこでしょうかというのが問題でした。
はい、答えは鳴尾高校です。
はい、
はい、
にてこ池、文芸部、鳴尾高校、この3つの正解を書いてくださった方の中から、はい、お一人の方に3000円分の図書カードが当たります。さあそれでは今月の当選者の発表です。では発表お願いします。
では、いただいた、方の中から、
はい、
桜スタイルさんによ
かったですね桜スタイルさん、
おめでとうございます、はい、
おめでとうございます。ちゃんと3つの答えを書いていただいています、これでまたなんかね一つつながりができて、
はい、できましたねあのもっともっと多分まだまだ知らないところもきっと出てくると思いますので、はい、11月の末になりましたら西宮スタイル、あの、はい、クリエイト西宮の方に3巻目が入りますので、
はい、
もしよかったら桜スタイルさんも、読みにいらしてください、
はい、
でこれを聞いてらっしゃる、あの他の皆さんももしよかったら、あのクリエイト西宮、ララポート甲子園のクリエイト西宮にいらしてください。
そしてあの3000円の図書カードが当たりましたから、
はい、
これで買っていただくというのもいいかもしれませんしまあね、あのいろんな形でねぜひ見ていただきたいですが、私先週先々週もそうだったかな、
はい、
そのね岡本さんの話聞いてて、その韓国語だったり、中国語だったりとかに、はい、全部訳されたのが、クリエイト西宮の、
はい、
西宮スタイルさんのところにあるって聞いて、はい、
ぜひ
びっくりして、それ持ってきていただいたのでね、はい、ちょっと見たんですけど全然わかりませんでしたけど
絵は一緒なんですよね。
絵は一緒なんですよ、うん、だからこう付き合わせてみると、あ、うん、これを中国語ではこうなのかみたいな感じもあってかなり面白かったですけど、すごいですよね。
すごいですね。
なんかやっぱり広がりますね。
はい、もう本当にアニメ恐るべしですよね。
まあ、この頃ね、あの本当にアニメが原作の映画にしてもそうですし、はい、それから、まあ、漫画が原作がアニメになったりとかね、
はい、ドラマになったりとかね、
ドラマになったりとかっていうのはすごい増えてますよね。
増えてますよね。
なんかやっぱりこれは何かあるんですかね、魅力が。
きっとそもそも あのアニメであったり漫画であったりっていう、うん、そのストーリーがもう多分本当にしっかりしてるんでしょうね。だから小説に負けないぐらいのストーリーがあってストーリー性があるものが漫画であったりアニメになったりしてる。なのでそれが、漫画がアニメになったり、また漫画がドラマになったりするんじゃないかな。
実写版とかね。
そうですね。
ただやっぱりそのね、原作があるものをいわゆる漫画とか、はい、そういうアニメで見てて実写になったりする場合にね、はい、ってびっくりするとか、うわーって素敵って思うか、結構意見が分かれたりするんで、
ますよね。ね、ですよね。でもナックルダウンなんかは3巻で終わっちゃうからちょっと寂しいんですけれども、ぜひアニメになってほしいですよね。もう本当に背景だって西宮ですもの。
ですね。
はい。ここで言ってたらなるかな。
坂本ですがはなりましたもんね。
なりましたものね。
ね、はい、だからこれも。ナックルダウンも、
はい、可能性ありますよね。
してほしいなって言ってると、うん、どなたかがっていう、
あの石垣が聖地になるかもしれません、
う
ん、
そうですね、
防波堤の石垣がね、
そうですね、
はい、でそこの防波堤に座って海を眺めるっていう
だからなんだって言われたらそれまでなんですけど、そのやっぱりここだっていうのを探し当てるっていう、はい、うん、なんかその
でもそれってワクワク感があるでしょ。
ありますよね。
なんかピースがピッとはまったみたいな、うん、きっとそれだと思います。
なんか今までまるで当たり前に見てた風景が、はい、あってなんか別の角度からなんか輝いて見えるみたいな瞬間に
多分
なるんでしょうかね。
だからまた市民も新しい発見がそこであるんでしょうね、うん、
ねえ、うん、そういう意味で西宮という街はまだまだ本当にあの絵になる場所もいっぱいありますし、
ありますよね。本当に綺麗ですよね、うん、西宮の街って ね、
ね、そしてやっぱり甲子園球場っていうのも本当にドラマになる場所ですし、
はい、舞台ですから ね、
ね、はい、
まさに聖地です。
聖地ですか、
はい、
まだまだじゃあこの聖地巡礼っていうのはこれからもずっと続きそうですかね、はい、
多分続くんでしょうね。うん、ひょっとしたらまたこれがずっと続いてれば何年か後に呼んでもらえる、うん、かもしれない
そんな何年か後じゃなくてまたすぐにも来ていただいて、またまたもっともっとまだまだね、今回あの1ヶ月で語りきれなかった部分もいっぱいあると思うので、そのあたりのところのお話もぜひまた岡本さんに聞かせてほしいなと思いますし、この西宮スタイルさんはいろんな意味でその本当に西宮の今まで、
はい、これから発信しております
、ね、発信してくださるんですよね。
ぜひあの西宮スタイルの中に本当にアニメ の、 あのいろんなコンテンツがありますので、はい、ぜひあの西宮流漢字3文字で、はい、検索してみてください。
そうですよね、北高文芸部もありますし、はい、学文高校広報部、
はい、
それからナックルダウン地元散歩、
はい、
まあ、本当にあのそれぞれに、ね、ちゃんとページを設けて、はい、すごいですね。でも
いや面白いです。
岡本さん自体も好きっていうところがなんかねすごい伝わってきて、今回もすごい嬉しかったんですけど、やっぱり仕事という部分以外にほんまに好きみたいなところって、
いやでもね
終わりなんでしょうね。
これって本当にファンの方に育てていただきましたもの、うん、
なるほどね、
はい、
ますますご活躍をいただいてファンの方にもどんどん還元していってほしいなと思うんですが、はい、さて来週は5週目なのでお休みです。11月は西宮の伝統産業を支えた道具と職人と題して、ゲストティーチャーには京都資料館学芸員の皆さんをお迎えしてお届けしていく予定でございますので、ぜひ11月も聞いてくださいね。というわけで西宮ってやっぱりいろんな、本当に幅広くいろんなものがあって、
それこれもどんどん続いていくんですよね。
いろんなコンテンツになるんだ、
ね、なるんです ね、
ね、
はい、
また困難取り上げてほしいなっていうのもあればね、ぜひ皆さんからも ね、 ね、いただきたいですし、はい、今度岡本さんにはこんなこと話してっていうリクエストもぜひお待ちしておりますというわけで、今月はアニメ漫画の中の西宮、ゲストティーチャーは地域ポータルサイト西宮スタイルの岡本純子さんでした。この番組は西宮市の提供でした。